おはようございます。ゼロトピックです。今日はですね、週末にクエリーミーっていうサービス。まあ、一言で言うと、綺麗な質問箱。すごくよくデザインされた質問箱のサービスで、匿名の質問を受けて、で、それを回答すると、Twitter と完全に連携できるっていう形で回答が届けられたり、あとはその回答に対する質問を重ねることもできて、で、まあ、その質問を受けて、もう一回回答すると、ちゃんとそれがスレッドの形式で続くみたいな。なので、まあ、A に対して B を回答して、それに対して C を質問して D ってなったら、ABCD が全部ちゃんと連なるっていう、まあ、しっかりこう、設計がデザインされた、こう、往復を、しやすい質問箱のサービスがあって、で、これをなんか、自分のフォローしてる人とかが、去年の秋ぐらいからですかね。まあ急に使い出してて、で、なんだこれと思ってたんですけど、まあちょっと週末ね、格闘技のライジン35っていうイベントを見ながら、まあこのサービスを触ってみて、質問募集したんですけど、そしたら思いのほか結構いっぱい来て、21件ぐらい来たんですよね。で、そのうちいくつかはその場でパパってテキストで回答したんですけど、なんかこう簡単に回答できない内容とかも多そうで、まあ、ちょっと考えながら話せるポッドキャストの方が内容的に良さそうだなと思ったので、まあ、このうち結構残ってるいくつかをまとめて、回答しながら今回収録をしようかなと思ってます。はい。ということで、まあ、一つ二つぐらい取り上げられればなと思ってるんですけど、一つ目いこうと思います。質問内容ですと。スタートアップ勤務のエンジニアです。プロダクトがまだ未熟でお客さんにも迷惑をかけている状況で、土日はしっかり遊んでいる同僚にムカついてしまうのですが、ヤモティさんにもそんな時期がありましたか？トキシックな自覚はあるので、もちろん本人には言わないですが、こういった感情を抱く社員が出るのは割とあるあるなのか、それともワークホリックすぎるのか気になり質問しました。ということで、ありがとうございます。あるあるですね。これはめちゃくちゃあるあるですね。各言う自分もそういう立場、そういう立場というか、なんだろう、もっと、こう、がむしゃらに仕事してるときは、なんでこんなプロジェクトとか、プロダクトうまくいってないのに、こう、休日とか普通に休んじゃってんだろうとか、普通こう思っちゃってたんで、まあ、すごいこう、質問いただいた方の気持ちもわかるなっていう感じはします。うん。ね、今どうかっていうと、まあ今そういう思いはなくて、まあむしろちゃんとこうメリハリつけて仕事をしてもらった方が、まあ長くこう仕事ができるなと思いますし、なんか僕最近仕事をマラソンに例えるの結構微妙だなと思ってて、マラソンっていうよりは、なんていうんですかね、駅伝的なものだなっていう感じがするんですよね。っていうのはこう一人が42キロ頑張って走り切って、その速さを競うっていうゲームでは決してなくて、なんかこう、まあ、5人とか10人とか100人とかで、まあ、一つのレースを、こう、バトンを渡しながら走るっていう性質の仕事を少なくとも、ま、自分はしているつもりで、まあ、そうなってくると、まあ、そのバトンの渡す相手とか、あと同時に走ってるレーンとかも結構たくさんある。まあ、すごい並列の仕事だなと思うんですよね。並列の、なんていうんですかね、勝負だなと思うんですよね。で、そうなってくると、やっぱり、まあ、こう短期的に何かがこう不満足な状態っていうのは、まあ、常に、っていうか、ま、絶えずある。だけど、まあ、その状況をこううまくこうストラグリングして、なんとか良くしていこうって思った時に、なんだろうな、こう一人にこう無理をかけるというか、まあ、全員で無理しようよっていうスタンス、あるいは俺が頑張ればなんとかなるっていう状況は、やっぱりあんまりヘルシーじゃなくて、次自分に渡されるバトンを受け取れないとか、次自分が渡すバトンが綺麗に渡んないとか、バトンを受け取った人が気持ちよく走れないとか、なんかそういう自分の周りの外部環境に対して自分が及ぼせる影響をすごく考えるようになったってのが、まあ直近はすごく大きいですかね。まあでもこういう気持ちはすごくわかるし、なんかこうファイティングスピリット持ってる、まあ、こういう方って、なんか僕は貴重だなって思うんですよね。なので、まあ、ぜひそういう、こう、心の中に燃やしてる炎みたいなのは、こう、キープしたまま、まあ、どうやってこの状況を、じゃあ、より良く打破できるかってことに対しては、 結構しっかり考えてみて良いのかなっていうふうには思います。でもご自身が悪いとかそういうことは全然ないと思いますし、まあ、じゃあその書かれてる通りですけど、他人に対して、まあその同僚に対して、まあ土日遊んでんじゃねえよっていうのも、まあちょっとまた違う感情かなと思うので、こううまくこう、まあ、ご自身をこうカームにこう穏やかにコントロールしながら、まあ、自分のパフォーマンスも出しつつ、まあ、他の人たちに、まあ、気持ちよく、他の人たちがすごい速度が出るようなバトンの渡し方みたいなのを考えてみると、まあ、なんか健全なチームワークみたいなものが生まれていけるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。まあ、10X の中でもね、もしかしたらこういう感情を抱いてるメンバーももしかしたらいるかもしれないし、まあそんな多くもないのかなっていう気もしますね。やっぱ、僕らみたいな B2B2C のサービスって最終的な価値の享受する方って、もうそのバリューチェーンの一番最後はエンドユーザーなので、結局自分たちもエンドユーザータレみたいなところはあるんですよね。こう、ユーザーファーストっていう前にファーストユーザーであれみたいな。で、ファーストユーザーであろうと思った時に、なんかね、こういうサービスですごい重要なのって、一人の生活者であるっていうことを捨てないっていうのがすげえ大事だなって思ってます。それはなんか自分が大阪に引っ越した理由とかでもあるんですけど、やっぱりこう、一人の生活者であるっていうのは、自分の身の回りにあることにテンションを配ったり、なんか一人のその生活者として、こう悩んだことを、まあどうやったら自分たちのサービスを使って解決できるかっていうのを、まあ、ある種必ず未然に起きって一緒に考えれる。まあそこの人格を一致させられるっていうところなので、まあ、この、質問いただいた方がどういうその事業とかプロダクトをご提供されてるかわかんないですけども、まあそのご自身のね、スタンスとしても、そういう一面を、大事にして、まあ、そのコードを書くとか設計を考えるとか、そのいわゆるソフトウェアエンジニア的な仕事以外の部分にももう少しこうゆとり持って目を向けてみてもいいんじゃないかなっていう気はしました。はい、ということで、ご質問ありがとうございましたと。で、次もう一つぐらい行きましょうか。じゃあちょっとその会社について質問をいただいたものかな。で、外から見て人材豊富な組織に見えますが、今足りてない人材とはどのようなスキルセットを持った人なのでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、これは多分 10X というその会社に対して、まあ、人材豊富な組織に見えますよと言ってくださってるのかなというふうに思います。ありがとうございます。で、これについてで言うと、まあ、間違いなく今我々のね、10X という会社に来てくれているメンバーは、まあ、すごく、こう、多様なキャリアとか、10X バリューズっていう、その行動指針に対するフィットがものすごい高いメンバーが、まあ、本当に集まっているなっていうのは、僕も感じますし、まあ、それを豊富じゃないって、こう、言語化するのは結構難しいなとは思うんですけども、まあ、極めて素晴らしい、人に恵まれた、なっていうふうには思ってます。なんかいい採用ができてるんだなっていうのを実感することは多いです。でも他方で、この会社として、達成したいこととかやりたいことに対して、じゃあその人材のポートフォリオがどれだけ、満ちているかみたいな観点で見ると、まあおそらくその会社の事業とか課題のポートフォリオが100っていう数値あったとして、それに対するこう人材のポートフォリオって、まあ肌感30とか35とかそんな感じなんですよね。なのでやっぱ常にこう大きいビハインドがあるっていう危機感を持っています。で、じゃあどういう人が足りないのっていうと、これもちょっと前の説問にもあったのと近いんですけど、やっぱいろんなとこが足らんって思っていて、僕らのバリューの中に Think10X っていう、まあその 10X に考えようっていうバリューがあって、で、その中のこう行動指針のこの Do の中に、なんか理想を描いて、まあ、そこから逆算しようみたいなことを歌ってる文言があるんですよね。ってなった時に、こういろんな局面で理想を今ってすごく描きやすい状態だなと思ってます。それは曲がりなりにも5年ぐらい会社が運営されてきて、で、事業としても今のステーラーっていう事業が2年ぐらい やってきた中でこう見えるものっていうのは、やっぱりこうゼロスタートから見えるものとはこう全然違って、もっとこういうことができるとか、ああいうところに行きたいっていうのが、まあ、例えばプロダクトとか、まあ、プロダクトマネジメントとかデザインとかエンジニアリングとか QA とかビズデブとかグロースとかデータ分析とか人事とか労務とか経理とか管理会計とか経営企画とか、なんかそういうその僕らが今その組織のストラクチャーとして持っている、まあ、あらゆる企業機能というか会社の機能の中で、まあ、理想が描けるようになってきてて、そことのギャップっていう意味で言うと全部ギャップが多いなっていうふうに思ってるんですね。もちろんなんだろう、タイミングってのがあるんで、例えばこのタイミングでそこは100点になってることは重要かっていうとそうじゃない。優先度つけるとやっぱ圧倒的にプロダクトだよねとか、なんかそういう会社とか事業のフェーズに応じて、そのどこの人材のポートフォリオのギャップを早く埋めるべきかっていう答えはどんどん変わっていくんですけども、全体としてギャップが大きいことは間違いないと思ってます。という意味でこう質問に戻ると、どのようなスキルセットを持った人なのでしょうかっていう意味で言うと、なんか割とどんなスキルセットの方でもご活躍できる土壌にはあるんじゃないかなっていうふうには思ってますね。それはそのソフトウェアエンジニアリングとか、なんだろう、労務の方とか、まあ、本当にいろんなスキルの方がご活躍しやすい土壌は間違いなくあると思ってます。で、ちょっとこれだとあんま答えになってないよっていうところなので、こう、まあ、10X がね、採用していくときに、まあ、いわゆるバリューのフィットみたいなのを見るんですけど、どういった観点をスキルとして、見ているかみたいなのを少しちょっと考えて言語化すると、やっぱりこう一つはイシューを見抜く力とか、イシューを言語化する力みたいなのを、かなりしっかり見ているなと思っています。まあそれはこう僕自身がイシューから始まらないものに対する、なんていうんですかね、こう苦手意識というか、ちょっとある種、こう、軽蔑にも近い、感情があって、なんか、まあ、これいいから試してみようよみたいなことってすごい大事だって思うんですけど、なんかそこがイシューに当たってないと、ただただ時間を使うんですよね。で、出来上がったアウトプットが事業に及ぼすインパクトみたいなのも、要は目的が綺麗じゃないので、まあ、ふわっとしてしまうと。で、そういうことをやっている、要は時間ないんですよね。残念ながら。そう。さっきのこう、課題とか事業のポートフォリオに対して人材のポートフォリオは圧倒的に少ない。要はリソースとして、なんか理想に対してはものすごい少ない状態の中で、期間が決まってる。まあ、スタートアップって明確にこう、キャッシュがアウトしたら、キャッシュがアウトしたらってすげえ、ルー大柴っぽいんですけど、お金がなくなったら、なんかそこでゲーム終了なので、このお金がある間に、尖り、要はバリュエーションにつながるような尖り、まあ、簡単に言うと事業の成果、まあ、このフェーズだと事業の成果だったり、その事業の成長性に資するエビデンスみたいなものを証明するっていうのが、なんかこのフェーズのゲームなんですね。で、あった時に時間ってものすごくこうリミテッドな、こう限定されたアセットなんですよ。っていう中で、この時間をいかに、その次は企業の価値に変換するかっていう戦いを強いられてる中で、イシューをこううまく見抜かずに仕事をしてしまうっていうのは、かなり我々にとっては痛手なので、まあそういった点では、どんな職種の方に対しても、こうイシューは何？要はその理想と現実のギャップを埋めるときの、このファーストアクションは何？っていうことを問うたり、そこを言語化していったりするっていうことをトライアルだったり面接の中で求めていってるような気がしていて、これについてはなんか明確にスキルであると言っても、過言ではないのかなっていうふうには思います。なので、職種を問わず、どんなスキルセットを求めているかっていうと、イシューをくくり出す力かなっていうふうに思います。で、転職してきてくれた人の中でも、やっぱこういう仕事の仕方慣れてないとか、すごい新鮮ですっていうコメントをいただくことは多いんですね。でもこれってなんか本質的には、きっと皆さんの人生の中でいくつか経験したことがあるアプローチなんじゃないかなと思ってて、例えば部活やってるとか、なった時に、まあ、絶対この大会で優勝するぞみたいな、ならば目標とか、自分としてこういうことを得得するぞみたいな目標って絶対定めるじゃないですか。 で、その時にこう、まあ、適当にやるとうまくいかなくって、試行錯誤していった中で、なんか、イシューみたいなのが分解されていって、で、それを一個一個解いて組み合わせていく中で、何かしらの成果が出るみたいな経験って、こう、大なり小なり、全員持ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。本当大なり小なりですけど。なんで、まあ、それをある種、こう、ちょっとひねりを効かして、職務に転換して応用していくっていうのが、まあ、一つの、こう、仕事の仕方の終着点なのかなっていうふうには思ってて、まあ、こういった点を、こう、10X としては求めてるよっていうのは、お伝えしたいなって思いました。はい。ということで、今日2つぐらいですね、質問回答したんですけど、まあ、これで15分ぐらいでしょう。なんで、このペースでやったら、週末に集まった質問を全部回答しようと思ったら、10日分ぐらい、ポッドキャストが取れますね。なので、ネタ切れの心配から解消され、不眠症が治りそうです。ということで、はい。また、ちょっと次回も、詰まったらこれでやっていこうかなと思います。ので、ありがとうございました。ということで、質問ぜひ募集してるので、ちょっとツイッターかどっかでリンク遡って、僕に質問を、ぜひ、ぶん投げてもらえれば。とりあえず全部回答したいという気持ちだけは持ってるので、よろしくお願いします。はい。感想等あれば、これもまたツイッターの質問箱で、質問箱、クエリーミーでいただければと思いますので、はい。それでは。